Good morning, everyone.
Good morning.
Good morning.
It's great to be here on Sunday, isn't it?
日曜日にこうして教会に入れることは本当に素晴らしいですね。
Ritsuka and I've had a pretty busy week up until yesterday.
私たち昨日まで本当に忙しい1週間を送りました。
But it's always good that you can come here and just focus on God on Sunday.
でもそんな忙しい1週間であっても、やっぱり日曜日に教会に来て、そして時を過ごすこと、本当に素晴らしいです。
And there's just such a freedom in knowing God.
本当に神様を知るということは、自由を知ることですね。
So, today we're going to be looking a bit more about freedom.
今日は、というわけで今日は自由、私たちの持ってる自由について話したいと思います。
So if you have your Bibles with you, please turn to Galatians chapter 5, verses 13 to 15.
So, ガラテヤ人への手紙5章13節から15節です。
You, my brothers, were called to be free.But do not use your freedom to indulge the sinful nature. Rather, serve one another in love.
兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただ、その自由を肉の働く機会としないで、愛をもって互いに使えなさい。
The entire law is summed up in a single command.Love your neighbor as yourself.
律法の全体は、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一語をもって全うされるのです。
If you keep on biting and devouring each other, watch out or you will be destroyed by each other.
もし互いに噛み合ったり、食い合ったりしているなら、お互いの間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさい。
The title of today's message is Use Freedom Responsibly.
今日のメッセージのタイトルは責任を持って自由を生きるです。
In the 2002 Spider-Man movie, there's this scene where Peter Parker, who becomes Spider-Man, is sitting in the car with his Uncle Ben.
2002年の映画スパイダーマンの中で、スパイダーマンのピーター・パーカーが、車の中で彼の後見人であるおじさん、ベンにこう言われるシーンがありました。
And Peter is about to go andUse his newfound superpowers to make some money in a wrestling match.
なんとピーターは自分の卓越した力を使ってお金儲けをしようとして、レスリングの戦いに行くところだったんです。
And his Uncle Ben warns him before he leaves the car. With great power comes great responsibility.
ところがスパイダーマンのおじさんベンはそのピーターにこう忠告するんです。卓越した力には卓越した責任を伴うんだよ。
And you see in the movie Peter begins as very selfish and uses the superpowers that he gains for making money in the beginning.
初めのうちピーターはとっても自己中心的で、自分の持ったスーパーパワーをお金儲けのために使ってしまうんです。
But after being indirectly responsible for his uncle's death, Peter decides that he will use his superpowers to fight crime as Spider-Man.
ところが、後にそのおじさんが死んでしまったことに、自分にも間接的に責任があったことで、ピーターはそのスーパーパワーをなんと犯罪に立ち向かうスーパーマンとして使うことを決意するんです。
Spider-Man.
スパイダーマンとしてスパイダーマンとして使うことを決意するんです。
When we are redeemed by the blood of Jesus, we are set free from sin and all types of bondage.
このスパイダーマンみたいに私たちもイエス様の流された血によって全ての罪から救われ、そして、自分の内にある罪から解放され自由になるんです。
And this freedom gives us power to truly live out our lives and use the gifts and talents that God has given us.
そしてこの自由には力があるんです。この自由の力が、この自由が、私たちに神様が与えてくださっている一人一人の持つ素晴らしい才能を生かして人生を生きる力をくれるんです。
But this freedom is not for us just to use these gifts and talents for our own selfish ends.
ところがこの自由は自分勝手な興味のために使うものではないんです。
This freedom gives us the power to truly serve others and use our talents and gifts to bring them into the kingdom of God.
この自由の力は人に、他人に、真に他人に仕えて、その人を神の御国に連れていく力をくれるんです。
Let's now look at how we can use this freedom responsibly.
では、どのように責任を持ってこの自由を生きていったらよいのか見ていきます。
The first thing you need to know is that you were called into freedom.
まず一つ目、これすごく大事です。私たち、あなたは、クリスチャンのあなたは、自由を与えられるために召されているんです。そのことを知ることです。
The first part of verse 13 says, You, my brothers, were called to be free.
先ほどの13節に、兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのですとあります。
The Greek word that is used here is kaleo.
この言葉をギリシャ語では、カエオと言います。召されるです。
For the word called in English. And it implies a calling out or a separation.
これはどういう意味かというと、引き離して召集する、集める、引き離して召集するという意味です。
And it was the same kind of word that they would use in that culture if someone was called into the military service. They were called out of their ordinary life and into a higher kind of service.
このギリシャ語と同じ言葉に、軍隊に召集されるとき、誰かが軍隊に召集される意味で使われるんです。
So the implication is there that we are called out of the ordinary life, out into a freedom that Christ has given us to service for His kingdom.
ですから、召されているというギリシャ語の意味は、私たちも普通の生活から出て、イエス様にある、イエス様にあることの自由というものの中に入っていく、そして御国のために奉仕するという召集を受けているということです。
As time goes on, God may reveal other things He's calling us into.
時間が経てば、神様は一人一人それぞれに別々な召集を与えられます。
It could be to go to a particular location and do something, to a particular people group, to a particular vocational ministry.
それはあなたにある特定の場所を授けられ、またはその集団の中、ある特定の集団、そして領域、そして奉仕の内容、そこでする奉仕の内容をあなたに示されます。
But our primary calling is one into freedom.
でも最初の神様の私たちに対する召集は神の自由の中に入ることなんです。
Let's turn now to Luke chapter 19, verses 12 to 13.
では、ルカ書を見てください。ルカ書の19節、19章、12節、13節です。
He said, a man of noble birth went to a distant country to have himself appointed king and then to return.
それでイエスはこう言われた。ある身分の高い人が遠い国に行った。王位を受けて帰るためであった。
So he called his 10 of his servants and gave them 10 minas. Put this money to work, he said, until I come back.
彼は自分の10人のしもべを呼んで10ミナを与え彼らに言った。私が帰るまでこれで商売しなさい。
Here is part of the what is known as the parable of the 10 minas. A mina is a type of money.
この箇所は、例え話です。イエス様が例え話をされたんです。ミナというのは貨幣、通貨の単位です。
And it's an analogy of how each of us are given gifts and talents to use in our lives.
イエス様はこういうことを言われてるんです。私たちに与えられている才能を神様の御国のためにどう使うべきかということと類似させてるんです。
And you notice he didn't tell the servants exactly what to do. He just said, put the money to work.
この、例え話の中で、このお金で何をしなさいとは言われてないんです。
So the servants were free to invest that however they saw the best way.
それぞれに自由が与えられてるんです。投資するなり、どうするなり、自由なんです。
And then, if you read on in this parable, you'll see later that some of the servants made more money with the money.
皆さん、続きを読めば、お金を渡されたしもべたちの何人かは、そのお金を増やしているんです。
But one of the servants was scared of his of the man, and he hid the money because he thought, I don't want to lose it, so he buried it.
ところが、あるしもべは、その自分の主、主が怖くて、そのお金を、なくしたくなくて、埋めてしまったんです。
And when the guy came back as king, the servant went and dug up it from when he buried it and gave it back to him.
そしてその自分の主が戻られた時に埋めてた金貨をお金を掘り出してあの主にも返すんですね。
And he was scolded by the king for being lazy.
けれども彼は、王様になったその自分の主に叱られるんです。
So this is an analogy of how we are to use our freedom and the talents that God has given us.
これなんです。これが、私たちが、いただいているそれぞれの持つ個性、才能をどう生かしてい、くかという類似の話なんです。
We should not hide our talents.
私たちは自分たちの持っているものを隠してはいけないんです。
Rather, we should use them to do good to people.
それを使って良いことに使うんです。
And to grow God's kingdom.
そして、神の御国を大きくしていくんです。
Through service to others.
他人に使えることを通してです。
Amen?
Amen.
Okay. Secondly, use your freedom to serve others.
二つ目は、あなたの持っている自由を他人に奉仕することに使うということです。
The third part of verse 16 says, serve one another in love.
先ほどの13節に、愛を持って互いに使えなさいとあります。
Verse 14 says, the entire law is summed up in a single command.
14節に、律法の全体はあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一語を持って全うされるのですとあります。
Love your neighbor as yourself.
あなたの隣人をあなた自身のように愛せよです。
Or in the King James Bible it says, For the whole law is fulfilled in one word.
キングジェームスバージョンによると今ジェームスが言ったように書かれています。
So when I look the Greek word used here for summed up in the NIV or fulfilled in the King James version is pleirao。
この全うされるとかキングジェームスバージョンにある満たすという言葉のギリシャ語はプレイラオと言います。
It means to make complete, to be filled up and overflowing.
それは完成させる、完成するために完成させるという意味で、またいっぱいに満たされて溢れ出ていくという意味なんです。
Love your neighbor as yourself isThe completeness of any laws that were written.
つまり、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよというのは、もうこれは完成させられた意味だということです。
If people truly lived with this, with the love that came from the Holy Spirit, then we wouldn't need to have any police or prisons or courts or even armies.
つまり、この神の聖霊によって与えられる愛を持って、みんなが隣人を自分自身のように愛せたなら、警察も刑務所も裁判所も軍隊もいらないんです。
If you truly took this to heart and loved your neighbor as yourself, you would never commit any crimes against others or fight with others.
このたった一つの規則を真剣に守れば、人は他人に対して犯罪を起こすこともなく、他人と戦うこともないんです。
At the moment, we live in a fallen world and many people live in sin.
堕落した世の中に私たちは今生きています。多くの人が神の道に反する生き方をしています。
Many still live in rebellion to God's ways. But we can make a difference.By living God's ways.
でも私たちはそれを変えていくことはできるんです。
Loving and serving others.
他人を愛し他人に奉仕することです。
Romans 13 verses 8 to 9.
ローマ人への手紙13章8節9節。ローマ人への手紙13章8節9節。
Let no debt remain outstanding except the continuing debt of love to one another. For he who loves his fellow man has fulfilled the law.
誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし互いに愛し合うことについては別です。他の人を愛する者は律法を完全に守っているのです。
The commandments do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not covet, and whatever other commandment there may be, they are all summed up in this one rule, love your neighbor as yourself.
勧誘するな、殺すな、盗むな、むさぼるなという戒め、また他にどんな戒めがあっても、それらはあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという言葉の中に要約されているからです。
As God's people, we should do our best to repay quickly anything we owe to others.
神様を信じる私たちは、他人に対して負っていることがあれば、それをすぐに返済するようにベストを尽くすべきです。
And this is also a way of showing love.
これは愛を示すということでもあります。
We should also do our best to avoid getting into debt as much as possible.
そしてまた私たちは借金というものから借金することを避けることにもベストを尽くすべきです。
Because getting into debt will make us a slave to that debt and a slave to work and a slave to money.
なぜなら私これ借金すると借金に対してそれにとらわれてしまい、 そしてお金というものにとらわれる身になってしまうからです。
Our only debt is to continually owe love to one another.
私たちが継続して負うべきである借りとは、他人を愛し他人に使えること、神様が私たちに与えてくださった自由を持って自由を、他人を愛し他人に使えることで、神様が私たちに与えてくださった自由を生きていくことです。
To serve others out of the freedom that he gives us.
他人に使えることが、神様が私たちに与えてくださった自由なんです。
So let us continue to build God's kingdom by serving and loving others in this freedom.
ですから、神様の御国を建てていくように、御国をみんなで建てていくように、他人に仕え、自由を生きていくようにしましょう。
Amen. Thirdly, don't use your freedom to be selfish.
三つ目、自分勝手にその与えられている自由を使ってはいけないということです。
The fourth part of verse 13 says, But do not use your freedom to indulge the sinful nature.
13節に、その自由を肉の働く機会としないでとあります。
And then verse 15 says, If you keep on biting and devouring each other, watch out, or you will be destroyed by each other.
15節に、もし互いに噛み合ったり、食い合ったりしているなら、お互いの間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさい、とあります。
We have been set free to love one another.
私たちは互いに愛し合うことを、愛し合うことように自由を与えられているんです。
We have been set free from all the things that held us back.
私たちを抑えるすべてのものから解放されているんです。
And if you're still thinking things are holding you back,Jesus has freed you from it, but you have to claim it in Jesus' name.
けれども、あなたが、何かまだ自分をこう押さえつけるものを感じるようでしたら、そうすれば、そうであれば、イエス様にそれを願い出ることです。自由にしてもらうようにイエス様に願い求めることです。
However, we shouldn't use that freedom to.Do whatever we want in our own selfish self-interest.
私たちがいただいている自由を自分のしたいことを何でもするという言い訳にしてしまってはダメです。
The sinful nature is the part of us that wants to satisfy itself at the expense of others.
他人を顧みず自己満足を求めること、これが私たちの持つ肉の欲なんです。
The sinful nature is the part of us that wants to make ourselves better than others.
この罪深い性質は、例えば他人よりもより良く見えたいとか。
And when people start engaging in this selfish, sinful nature in the church, it starts to become destructive and it can tear the church apart.
他人よりより良く見えたいとか重要視されたいとかいうのが私たちの罪深い性質の一部分ですが、これが教会の中でその罪深い性質が出てくると、教会は崩壊し始めるんです。分裂を起こすんです。
And people get hurt.
そしてそこに巻き込まれている人たちは傷ついていくんです。
I've seen it happen in churches before where certain people want to make themselves look great and they start using the freedom for the wrong things to try to boost their own status.
私は以前ある教会でこのようなことが実際起こったのを見ました。ある人々が自分が他よりも重要視されることを望んで、
And it's caused a lot of damage to people.
そして、自分たちの持つ自由を自分たちの勝手な興味に追い求め始めるんです。それで人々が傷つき教会が分裂したんです。
Mark 14 verse 38、
マルコの福音書、マルコの福音書14章38節、14章38節。
Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the body is weak.
誘惑に陥らないように、目を覚まして祈り続けなさい。心は燃えていても、肉体は弱いのです。
So, brothers and sisters, we must watch and pray.
ですから、兄弟姉妹の皆さん、肉体の欲しいままに誘惑の中へ陥らないよう、私たちは目を覚まして祈らなければならないんです。
To avoid the temptation to indulge the flesh.
肉体の欲しいままに誘惑の中へ陥らないようにです。
The Greek word sarx is used for body in this verse and is translated as sinful nature in our main passage today.
ここに先ほど今の、肉体の弱さですけれども、ギリシャ語ではサークスという言葉です。そしてこれが肉体という言葉です。その意味は罪深い性質です。
Indeed, we struggle with the sinful nature all the time.
これなんです。私たちは常にこの罪深い性質と戦っていかなきゃいけないんです。
But praise be to God, He has given us His Holy Spirit to help us put to death that sinful nature.
けれど、私たちには救いがあるんです。それは聖霊様がその罪深い性質を殺してくれるということなんです。
Romans 8:12-14.
ローマ人への手紙8章12節から14節。ローマ人への手紙8章12節から14節です。
Therefore, brothers, we have obligation, but it is not to the sinful nature to live according to it.
ですから兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいません。
For if you live according to the sinful nature, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live.
もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。しかし、もし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。
Because those who are led by the Spirit of God are sons of God.
神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。
If you haven't done so already, invite Jesus into your life to cleanse you with His Holy Spirit.
イエス様を人生に迎え入れて、あなたの罪深い性質を神の聖霊によって殺していただくんです。
Putting to death the sinful nature.
あなたの罪深い性質を殺していただくんです。
Don't indulge the sinful nature. It will lead to death.
あなたの罪深い性質を満足させていってはいけないのです。なぜならそれがあなたを死に導くんです。
Live through the Spirit.
御霊によって御霊に導かれて生きていくんです。
Amen.
Amen.
If today you want to be transformed,
もしあなたが今日今の自分を変えたいと
You want the Holy Spirit's power to cleanse your life.
そして聖霊の力であなたの生き方を清くしたいと。
To put to death the sinful nature.
自分の持つ罪深い性質を殺したいと。
And start serving others.
人に仕える人生を送り始めたいと思われるのでしたら、
Please let us know and we'll pray with you to receive Christ and His Holy Spirit.
どうぞ知らせてください。イエス様と聖霊様を受け取る祈りをしていきましょう。
God is calling people today.
イエス様は今日にあってイエス様をフォローするように叫ばれています。
To come out of the world and live in His freedom.
この世から出てイエス様にある自由の中を生きるように叫ばれています。
So if you want to come in this freedom, just let us now know and we'll have a time to pray for you.
どうぞ知らせてください。イエス様とイエス様の聖霊様を受け取る祈りをみんなでしますよ。
Thank you.